新年明けましておめでとうございます。
本日は2018年1月7日の日曜日の時間は18時15分でございます。2018年もシネマクティフのポッドキャストをどうぞよろしくお願いいたします。シネマクティフのポッドキャスト、2代目カリスマ司会者ペップでございます。
まこちんです。
2018年、一発目は、一発目というか収録がね、
そうですね、
一発目は特別配信ということで、
はい、
まず皆さんにいろいろお伝えをしておきたいことがあるんですが、
はい、
まこちんもそうやと思うんですけど、
はい、
年末年始関係ない仕事をお互いやってるじゃないですか。
関係ない仕事、
年末年始休暇とかを、
ああそうですね、
取れない仕事を我々やってます、
職種的に、
職種的にね、
はいはい、
そうですね、平常運転で一年中
平常もええとこっすよ、
ええとこですよ ね、
ね、
世の中はね、
はい、
街中は割とやっぱり新年ということで
ね、
変わってきてるわけなんですが、うん、まあ我々は特に何も変わりないんですよね。
そうですね。
まあでも世間のやはりその流れにはこう乗っ取ってと言いますか、
うん、
やっぱり年末になると忙しくなるし、
うんうんうん、
まあ年始は年始でまたいつもと違うというようなフローになってまして、
はい、
まあそんな言い訳を並べてですね、
はい、
我々の配信がちょっとね遅れてるということをまずお詫びしたいなと。
はい、
音源はちゃんと取れてるんですよ。
はい、
だからまあ徐々に追いつくように頑張って配信を今進めているところなんですが、
はい、
まだ2017年録音のものがまだ残ってる状況なんで、
うん、
これはちょっと先に配信をしますけども、この後また2017年の音源が続々と出てきますが、まあ、そのあたりちょっと忖度していただいて、
はい
はい、聞いていただけたらなと思っておりますんで、よろしくお願いします。まあ、そんな配信の遅れがございますので、
はい、
もろもろご連絡することはやっぱり先にね、
うん、
とってもお伝えしておこうじゃないかと、
はい、
いうことで、2018年の2月のポッドキャストの収録日は、うん、2018年の2月の4日の日曜日でございます。うん、まあ、こっちのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ、ここで募集するメールのお題をですね、
はい、
もう発表しておこうと、
はい、
こういうことでございます。ではまこちん発表お願いできますか。
次の、お題は、続編が見たい映画かっこ外国映画編ということで
お送りしたい
と思います。
なるほど。映画、まあ、割と人気シリーズだと、
はい、
2とか3とか、うん、すぐにできるパターンもあれば、
はい、
何十年もかけてできたりする場合もありますけども、うん、まだ続編が出てないもの、あるいは続編はあるけども、
うん、
最後一応終わってるけど、まだその先が見たいとか、
うん、
そういう映画ですよね。
そうですね。
ね。これを、まあ、外国映画編というくくりで、
はい。
募集をしたいと思います。
なんか妄想とかも込みで。
ああ、続編やったらこういうストーリーやったらええな、みたいな。
ね。お便りくださったら面白いかな。
そうですね。
思います。
はい、うん。見る側の、こう理想みたいなのあるじゃないですか、
うんうん、
このキャラクターはこうであってほしいとか、
うんうん、
このキャラクターはおそらくこういうことになってるんじゃないかとか、こうやったらええなみたいな未来予想図を皆さんからお寄せいただけたらなと、
はい、
その今は話が続編の話がなくても、
うん、
お便りいただいた作品の続編が何年後かに
制作される
可能性もあるじゃないですか。
あ、めっちゃ楽しいじゃない
ですか。だから今月というか来月だけの話じゃなくて、その先まで、うん、楽しめるっていう話なんで、
はいはい、
なんでまあこれは外国映画編からスタートですけど、日本映画編もまた翌月やると思うんで、
はい、
まあ、両方ちょっと考えてお寄せいただけたらなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でですよ、
はい、
ペップ、まあ、こっちに体制になってから、
はい、
2回目ですか、収録。
そうですね。
ですよね。
はい、
で前回特別配信で、
はい、
シネマクティフ新メンバー募集ということで、
はい、
あゆみさんに代わる女性メンバーを募集しますと、
うん、そうですね、
いうことでポッドキャストも緊急配信をさせていただいて、
はい、
あゆみさんが抜けたということが、
うん、
まあやはりお好きな方の中ではかなり激震としてですね、
ね、
走っておりまして、
うん、
まあ、未だにあゆみさんを惜しむ声が後を絶たないわけなんですが、
うん、
我々は、
はい、
そういうことばっかり言ってても仕方がないので、
うん、
前に進んでいかないといけない。
はい、かっこいいですね。
なので、
はい、
新メンバーを、
はい、
まあ、募集を早々にね、
はい、
させていただいたんですけども、
はい、
この応募がですね、
はい、
まあ、こっちに数を言ってやってください。
なんと、
はい、
新メンバー募集に応募が、
はい、
0名です。
なんですよね。メンバー募集と、 イラストメンバー募集というふうに2種類の募集をさせていただいてるんです。
はい、
で、ありがたいことに、
はい、
イラストメンバーの方は、
うん、
もうすでに数名の方からご応募いただいておりまして、
うん、
実際に我々とこうやってポッドキャストを収録したり、
うん、
マンスリーシネマトークをまあ開催したりというようなメンバー、いわゆるあゆみさんの代わりですよね、
うん、
が、募集がゼロということなんですよ。多分なんですけど、
はい、
やっぱりハードルを高く感じてるのかなという気持ちがするんです。というのは、
はいはい、
あゆみさんがやはりあの、はい、まあ、こういう言い方は語弊があるかもしれないですけど、もう普通じゃないんですよ。
ちょっと
キャラクター的にね、
また別の言い方あったんじゃないかな。まあタレント性があったっていう、
ね、そういうことなんですよね、はいはい、だからいわゆる普通の人ではダメなんじゃないかというふうに、私なんかみたいな普通の人がみたいな、あの人の代わりはできないわと、
なるほど、
いうふうに気遅れされてるんじゃないかなというような気がするんです。
はいはいはい、その可能性ありますね。
ね、
うん、
でも僕今グッドバッドウィアードをいろんな方と収録したり、
うん、
あるいは他の、 あのペップの縁でいろんなポッドキャストの方とか、
はい、
映画関連のことをされてる方にお話を聞いたりしてるじゃないですか、
うん、
その経験から言わせていただいたら、
うん、
まあ、全員が全員やっぱ面白いんですよ、
うん、
これはだからあゆみさんが特別面白いっていうのはもちろん彼女のねキャラクターとか、
うん、
その音楽的な素養とか、
うん、
そういったところでストロングポイントを持ってるっていうのはもちろんそうなんですけど、
うん、
人間として考えたら、
うん、
あゆみさんだけじゃなくて、
うん、
みんな面白いと思うんです、
う
ん、
そうですね、
だから気遅れせずにちょっと答えていただきたいなと、
うん、
いうことなんですよ。まあ、あの、女性限定ということもあってね。
はい。
まあ、余計にちょっと、あの、尻込みされてる方もいらっしゃるかもわかりませんけども、うん、まあ、これだけは約束しておきますけど、僕が一応、まあ、司会としてね。
はい。
やってますし、まあ、こっちももちろん、同じだけのキャリアで、ポッドキャストの配信にも携わってるわけですから、
はい。
どうやったら面白くなるか、みたいなところは、うん、まあまあ、言うてもわかってるじゃないですか。
分からない
です。そう、分かっておいてくださいよ。まあ、まこちゃん分かってなくても、
はい、
もう僕はある程度分かってるんで。
はい、分かってるんでっていう感じですね、
は
い。
あんまりそこの部分は気にしなくて大丈夫です。私なんか面白くないしとか、
あ、
私の喋りなんか面白くないしとかっていうようなことは気にしなくて大丈夫です。
カリスマ司会者が引き出しますよ、
ね。もちろんそういうことです。
はい。
はい、僕が面白くします。
きっぱり言いますね、
はい。大丈夫です、それは。なので、
はい、
もうそこは気にせずに答えていただかないと、
うん、
あの消滅の危機なので。
もしあの迷われてる方いらっしゃったら、
うん、
まず僕たちと会ってみて、で相談して、そこからの判断とかでもね、もちろん
全然いいです。
大丈夫ですもんね、
はい、あのバイトの募集みたいに、
はい、
入ること前提でコンタクト取るっていうことではなくて、
うんうんうん、
とりあえずどんなもんなんか、
はい、
何をせなあかんのかとか、
はい、
いうようなことからちょっと聞きたいなという ぐらいでも全然構いませんので、
は
い、できるだけ時間を合わせてお話の方はさせていただきたいと思うんで、
はい、
もちろんあの話したからといって強要することもございませんので、
はい、
なんとかちょっとご応募いただきたいなと、
はい
はい、迷われてる方がもしいらっしゃったら、
うん、
ぜひともお願いしたいと。で、先ほど申し上げましたように、イラストの方は、数名の方にもご応募をいただいてまして、
はい、
ラフなんかも見させていただいて、まあ、コーツつけがたいなと、
はい、
いうような感じに今なってるんで、
うん、
もう、募集に名乗りを上げていただいてる方もいらっしゃる以上、これはもう、あの、いつまでもお待たせするわけにはいかないので、
はい、
締め切りを設けたいと思います。
はい、
2018年の1月の31日までですね、
はい、
ご応募いただいた方の中から、こちらで選ばせていただきたいなというふうに思っております、
はい、
このポッドキャストのこの配信を聞かれてイラストやったらお手伝いできるかもみたいなことがありましたら、
うん、
まずは気軽にちょっと話どんな感じですかみたいな感じでメールをコンタクト出すからね、
うん、
入れていただきましたらこちらの方から、まあ、こういうことでというようなことで返信をさせていただいて、
はい、
それで OK ということであればちょっとラフみたいなものをね、
うん、
書いていただいてっていうようなことで送っていただくというような流れになっておりますんで、
はい、
はい、そちらの方もぜひ合わせてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここからは前回のマンスリーシネマトークのご報告と、
うん、
それから次回マンスリーシネマトークのご案内という、まあ、通常エンディングでやってたものをまたこちらの方でも、引き続き今月もやりたいと思うんですが、
はい、
前回のマンスリーシネマトークは2017年12月16日の土曜日19時半から21時まで 場所はいつものガドファウリさんではなく三宮のカフェトイロさんで行いました、うん、お題映画はオリエント急行殺人事件と、これあのマンスリーシネマトーク我々がやってる方なんですけども、マンスリーシネマトーク東京、
はい、
シネマクティフ東京支部の方がやっていただいたマンスリーシネマトーク東京 MCTT でもですね、同じお題オリエント急行殺人事件でトークの方行われまして、まあ、こちらの方もレポートをいただいておりますんで、はい、これをじゃあまあこっちに読んでいただいていいですかね、
ラロッカさんからいただきました、
はい、
シネマクティフ東京支部広島カープファンのラロッカです、
はい、
12月21日木曜日第2回マンスリーシネマトーク東京開催しました、
うん、
今回も本家の背中を追い続け課題映画はオリエント急行殺人事件、
うん、
参加者は8名と今回初めての参加者もいらして、またしても大盛況でした。
すごいですね。
特に盛り上がったのはなんとあの世界で最も有名なオチを知らずに見た方がいらっしゃったこと、
うんうんうん、
厳密にはそういうオチがあることは知っていたがそれがこの作品のものとは思っておらず、クライマックスのある絵画のオマージュシーンにたどり着いた時犯罪現場のある特徴を思い出して、まさかえもしかしてこれってと興奮しながら解決を迎えたことを臨場感たっぷりに語っていただきました、
うん、
聞いている方も羨ましいと悲鳴を上げながら、
うん、
初めてこの作品に触れた時の感動を呼び覚ましてもらってとても胸が熱くなった瞬間でした、
うん、
もう一つ盛り上がった話題はポアロの最後のある決断について、
はい、
モヤモヤが残るという意見もあり、うん、そのモヤモヤこそ映画体験であるという方、
はい、
その決断に至るポアロの内面の変化が上手に描かれていて納得という方、
うん、
特に今回の映画版は今までの映像作品74年映画版デビッド・スーシェのドラマ版と比べてもクライマックスのある絵画のオマージュを使って、
うん、
うまくフェアに描かれているという深い見解も、披露していただきました。
お、
そんなこともありながらケネス・ブラナーの演出の見事さ、
うん、
俯瞰ショットの使い方や容疑者の顔を画面に複数映り込ませて彼の嘘を暗示するカメラワークなど、
お、
また役者の説得力、
うん、
ジョニー・デップの、悪人顔やセルゲイ・ポルーニンの、
うん、
回し蹴り、
うんうんうん、
ザ・ケネス・ブラナー感、
うん、
そして当時の雰囲気の再現性の素晴らしさ、これらに満足という意見でほぼ満場一致の A、 陪審員裁判ならもう少しで無罪放免となるところ
まあ A が無罪かどうか分かりませんけどね
今回も頑固な広島カープファンがただ一人 B、
うん、
有罪を貫いたのでありました彼の言い分は、うん、ポアロがただの嘘発見器おじさんにしか見えないの一点張り皆さんの必死の説得にも首を縦に振らずとうとう氷結不一致で時間を迎えましたあんまり喋ることがないなぁなんておっしゃっていた方も何のその、気づいたら2時間近く喋りっぱなしのとても楽しい回になりました。
おー、
特にこういうミステリー映画はネタバレ全開が許される場で気兼ねなく喋れる、
あ、
シネマトークにぴったりなお題だなと感じました。
なるほどね。
また2018年も1月から続けていこうと思いますので、東京近郊にお住まいの方で興味を持たれた方ぜひお待ちしております、
うん、
ツイッターも開設しましたということで、
はい、
アットマーク MACTIFTOKYO ですね、
マクティフ東京ですね、
はい、はい、そしてペップさん、マコチンさん、リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします
とのことでした。
はい、というふうにラロッカさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
頑固な広島カープファンというのはラロッカさんのこと、はい、ね、
ほんまにラロッカさん劣勢のね
なぜかね少数派の方にばかり行ってるんですが、
はい、神戸にお越しいただいた時も、
打ち上げ花火、
打ち上げ花火でしたね。
横から見るかで、
はい、
さんの方に手を挙げた。でも一人じゃないんですけどね、
うん、
何人かはいらっしゃったんですけど、まあ、劣勢側に回ることが多いということで、
はい、
まあ、トークの音源もね、
はい、
我々も聞かせていただきまして、相変わらず面白いなということで、
うん、
マンスリーシネマトークにご参加いただいた方と、それからマンスリーシネマトーク東京にご参加いただいた方は、 どちらの音源も共有して聞いていただけるようにしております。
お
なので神戸の方に参加した方は東京の音源を、で東京の参加した方は神戸の音源を、参加してないけど聞けるということになっておりますんで、
はい、
まあ、このあたりも割と参加者の方からご好評をいただいているということなんで、うんうん、まあ、これからもそういう形で続けていきたいなと、うん、まあ、それにはやはり同じ小田映画で揃えていかないといけないんで、公開時期なんかもね、
はい、
ちょこっと気にしながら小田映画をまた決めていきたいなというふうに思っております。ではここで、マンスリーシネマトーク東京 MCTT の音源をちょっとお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
その映像的なことで一番印象に残っているのが、あの教授役のウィレム・デフォーを、まあ、一人ずつ尋問というか尋問っていうんですかね、をしている時に、あのウィレム・デフォーの素性をあっという間に暴いたじゃないですか、フォアが。教授ですって名乗ってたけど、あなたは違いますよねって言って、それで、あのなんていうんですかね、急に言われたんで適当に取り繕って言ったらそれも暴いたっていう、結局最初に名乗ってた教授と、とりあえず取り繕って言ったもう一つの顔で、結局最終的にバレた顔で、3つのことを言ったことになってたんですけど、映像も結局その外から映してて、窓がこうメインになってるんで、ウィレム・デフォーの顔が3つになってたんですよ。だからそういうのも計算されてるっていうのも、あ、顔が3つになったっていう、まあ、幻ではなかったと思うんですけど、なんか結構そういう演出もあのされていて、本当になんか最初から最後まで面白かったですね、映像的にも、うん、っていうのがありました。で、あのもう一つやっぱりセルゲイ・ポルニンですよね。で、まあ、もちろんあのシネマトティフのポッドキャストを聞かれてる皆さんなので、あのご記憶にあるかどうかわからないんですが、ペップさんのグッドバッドウィアードのジミーソウルさんが出られた回のウィアードがセルゲイ・ポルーニン、ダンサーセルゲイ・ポルーニン、世界一なんだっけ、野獣なんだっけな、美しい獣かっていうので、私もずっと見たい見たいと思ってたんですけど、まあ、見逃してたんですが、これを見てがぜん見たくなって調べたら、まあ、あのもう名前が出てこないね、下高井戸シネマでやるってなってたんで、急遽休みを午前休を取りまして、火曜日、あのや安い日に行きました。でそれでそのアクションのなんていうんですか、説得力っていうか、あ、これだからこうなるよねっていうキレキレのっていう、もうぜひ皆さん見ていただければと思うんですけど、っていうのがあって、
年末年始のアップリンクで
多分やりますか、うん、っていうのがあって、そう、下高井戸シネマも初めて行ったので、なんかダブルでいいあの経験になったなと思って、やっぱその彼の肉体とかその眼差しで、あれはまあ一応ドキュメンタリーなんですけど、もちろんドキュメンタリーイコール全てが本当じゃないじゃないですか、やっぱり演技してる部分もあるので、もともとそのバレエダンサーで演技してるっていう人なので、なんかどこまでが本当の顔を見せてるかわからないんですけど、まあ、あの、まあ、彼が映ってるその肉体とか眼差しとかを、あの後で見て、あ、やっぱりってこう反すできるところがあったので、すごくそれも良かったなっていうのと、まあ、ペップさんのおすすめのものを見た達成感とで、まあ、本当にいい映画体験ができたなと。
ではマンスリーシネマトークの方の話をしたいんですが、
はいはい、
まあ、同じ小田映画、うん、オリエント急行殺人事件を見たんですけども、
うん、
まこちんはいかがでしたか。
僕は B を確かあげました。
B でしたか、
うん、
はい、
僕実はあのこのオチを知らずに見た人だったんで、
うんうんうん、あの神戸に参加した方はオチ知ってる方と知らない方と半々ぐらいやったんちゃいますかね。
そうですね、
ね、あの東京は知らない方の方が少なかったようですけど、
うん、
こちらはあの知らなくて見に行った方の方も半分ぐらいいらっしゃったんで、うん
う
ん、
まあ、知ってる人からしたらの、マジでみたいな
感じになってましたね、
ね、でしたけど、
え、マジで知らんのみたいな感じになってましたけど
教養なくてすみません、
ね、いやいやいや、あのただ単にね、やっぱりそのミステリーっていうことやし、はい、クラシック中のクラシックなんで、
うん、
特にまこちん20代ですよね、
はい、
まだ、
はい、
だから20代の人がそこを当たり前のように通る道じゃないんですよ、
うん、
やっぱ掘ってからの話になるんで、
はいはいはい、
よっぽどやっぱ好きじゃないとそこ行かないんでね、
そう、
まあ、これはもう年齢的なものもあると思います、うん、僕の年代でも多分掘っていかなあかん方でしたよ。
ああ、そう
ですよ、もちろんリアルタイムじゃないんで、はいはい、
うん、
あの好きな方からしたらね、まあ、当然というようなことではあるんでしょうけども、まあまあ知らない人がいても全然おかしくないということではあるんです、
でまあ知らなかったんですごいそのストーリー的には楽しみだというか、まあ、あのラストはもう衝撃というか、
お衝撃でした、
こうなるほどなと、
なるほどなと、
うん、あのそのクラシックになっているゆえんというか、はもうすごい納得してよかったんですけれども、あのピンポイントのところ言うんですけど、極寒の地が舞台になってたじゃないですか、なのに、寒そうじゃないっていうのはめちゃくちゃ気になって、もうスタジオでこう撮影してることが丸出しなんですよね。
ああ、なるほどね。
だからね、そこがちょっと気になりました。
なるほどね。
はい。ペプさんいかがでした？
はい。僕もやっぱ作品的には B でしたね。
はい。
はい。ケネス・ブラナー監督の作品っていうと、近年ではマイティ・ソーの一作目とか、
はい、
シンデレラの実写版とか、
はい、
あったんですね。で、僕どっちも結構好きで、特にシンデレラなんて、まあそれこそオリエント急行以上に誰でも知ってる話じゃないですか。
そうですね。
それをわざわざ実写で映画化して、まあ、誰が得すんねんみたいな話やと思うんですよ。
はい、
でも実際映画見たらシンデレラ知ってるとか知ってないに関わらず、まあ、知らない人はあんまりいないと思うんですけど、はい、十分映画として楽しめたんですよね。映画こういうクラシック中のクラシックでもやっぱ映画にして娯楽作品として楽しめる要素にしちゃうっていうのはやっぱ腕がなかったらこれできへんことやなと思ってたんで、オリエント急行もまあ、そうなるだろうというふうに思って、まあ、見には行ったんですけど、まあ、見た感じで言うと、やっぱり、そこまで僕、まあ、お話としてね、極端にこう手を入れるということができないじゃないですか。作り手としてね。トークでも話出てましたけど、まあ、アガサ・クリスティの権利を持ってる人たちが、
はい、
まあ、どこまで作品をいじることを許すのか許さへんのかみたいなね、ところもあるんちゃうかみたいな話が出てましたけど、まあ確かに、そういうことで言えば、冒険のしにくい作品ではあったのかなとは思うんです。
はい。
けども、もうちょっとなんか、プラスアルファ欲しかったなというのが、まあ正直なところではありましたね。
うん。
作劇としては、序盤に出てくるシーンという、まああれは原作にはないというような話でしたけど、
はい、
まあとにかくその、釣り合いを気にする、異常に気にするというシーンがありましたね。卵の大きさから、
はい、
で、自分が踏んでしまった、馬踏んですかね、あれ。
うん、
に対して、右で踏んだから左でも踏むぞ、みたいなことで、とにかく均衡を気にすると。いうのを、まあ、丁寧に描いた後に、まあ、最終的にそれがどういう決断を生むのかっていうようなところに、まあ、流れてはいってるんだろうなと思うんですけど、まあ、わかるんですけども、まあ、そこまで、ああっていうようなことにはならなかったかなというような感じではありましたよね。どうしてもやっぱこれは仕方がないことなんですけど、そのポアロというものに対して、知ってる人が持ってるイメージですよね、原作ファンもそうですし、まあ、映像化されたものを見た人もそうなんですけど、まあそういうイメージからはまあだいぶ離れてて、しかも動けると、しかもまあ微妙にアクションなんかも
ありまし
たりとかして、まあ、これがどうなんやっていう、まあ、ここがね、まあ、サムシングの部分やったんかもしれないんですけど、そんなに新しいポアロ像っていうのを魅力的に描けてたかなっていうと、僕はそんなには感じなかった、っていう感じですかね、役者陣がすごい豪華やったじゃないですか、で知らん人からしてもあれだけ有名な役者陣が顔を揃えたら登場人物が多くても、見分けはつきやすいと思うんですよ。
なるほど。
だからこういう群像劇でしかもミステリーとなればこの人が誰なんかっていうのは名前は日本人なんで、名前と顔は一致しなくても顔だけでも紐付けがずっとできていくっていうような意味を考えたら、あのキャストはやっぱありやったんかなというふうには思いましたね。あとトークでも話しましたけど、やっぱミシェル・ファイファーの老いを隠さないっていうところは、まあ非常に良かったですね。それがまあ最後の最後で出てくるんですけど、まあハリウッドの女優さんやと割とその老いを隠すがためにですね、いろんなメンテナンスに走られたりする方が多くいらっしゃって、その結果もう見るも無駄なことになってるっていう方も多くいらっしゃるんですけど、まあ、そこは本当に自然に任せて自分が今できる役をチョイスしてやられてるっていうところは素晴らしいなと、だから年齢を経ても魅力的に見えるし、 美しく見えるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
映像なんでやっぱりそのデジタル処理とか、うん、今であればいくらでもできるっちゃできるじゃないですか。でもそこに頼らずに自分のありのままをやっぱそのまま見せていくっていうところに僕は役者としての信頼感っていうのをすごく感じましたね、
うん、
改めてミシェル・ファイファーの出る映画これからも見ていきたいなというふうに思いました、うん。では、我々がやってる満水シネマトークの方はどんな感じだったかっていうのをまたここででは音源をお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
予告編いろいろ映画館とかで見たんですけど、予告編、あの予告編めっちゃ良くないですか、うん、すごいなんか面白そうな、うん、感じがして、でポアロももうちょっとなんか動いたり列車の外に出たりもっとあるのかなって期待してたんですけど、見たら案外そうでもなくって、なんか結構中途半端なアクション、中途半端ね、ちょっとなんかピストルとかも余計だったかなっていう思いがあって、で、まあ、小説と違うところは、まあ、最初のエルサレムのシーンだとか、そういうところで、あのまずこの世には善と悪の2種類しかなくて絶対に中間はないみたいなこともすごい強調してたから、うん、あの最後はその中間で悩むだろうなって思ってたんですけど、だから今回のこの映画はこの謎解きっていうよりもそのポアロの心の揺れ動きみたいなのに重点を置いてるから、個人的にはもうちょっと謎解きを見せて欲しかったなと思いますね。なんか登場人物もすごい多いので誰が誰だか分かんなくなるし、うん、今どのくらいの謎があってどれが何が分かってて、うん、何が今分からないのかとかも、うん、会話だけで全然まとまった情報がなかったので、ちょっと推理は分かりづらかったかなっていうので。
それでは次回のマンスリーシネマトークのご案内をここでさせていただきたいと思います。次回のマンスリーシネマトークは2018年1月28日の日曜日。時間は、これ昨年までとちょっと30分繰り上がりました。
はい。
18時から19時半まで。場所はいつもと同じ神戸や栄町にありますカフェガトーファボリさんで行います。お題映画は、ルイの9番目の人生でございますと。
はい。
この作品はご存知でした？
いや、全く知らなかったです。
アレクサンドル・アジャーという監督さんで、はい、うん、まあ、この監督さんの過去作っていうのは個性的な、
あ、そうなんです、
そうなんですよ、作品が多いんですね。あのピラニアのリメイク版であるピラニア 3D とかホーンズという作品だったりとか、ビジュアルイメージだけ見たら非常にキュアものを撮られててきたような作家さんなんですけど、はい、でも作品としてはどちらも非常に面白いと、こういうことなんです。で、このルイの9番目の人生は原作がございまして、
はい、
まあ、ミステリーを好きな方であれば、海外のね、
うん、
ミステリーがお好きな方であれば、まあ、誰でも知ってるというような作品らしいですよ、どうやら、うん、まあ、僕はあんまりその辺疎いんで、
うん、
原作の存在があるということぐらいしか知らないんですけど、ベストセラーらしいので、
うん、
まあ、それをアレクサンドル・アジャがどう料理されてるのかというところは、まあ、非常に気になるところでございます、
はい。
1月の28日もし、お時間ございましたら、
はい、
1週間前の1月の21日の0時からご予約をスタートいたしますので、
うん、
cinemactive.com のコンタクトアスからご応募いただきまして、ご参加いただけたらなというふうに思っております。今回から30分切り上がったことで、お店の方も6時から我々あの貸し切りでやらせていただくことになりましたので、はい、他のお客様もね、ご迷惑をおかけすることなく参加していただいた方のみで目いっぱいお話をしていただけるかなと思ってますんで、
はい、
はい、ぜひとも皆さんお時間を合わせていただいてご参加の方ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあそんな感じで、
はい、
特別配信は
そうですね、
このあたりで締めたいと思います、はい、ご案内することが多かったんですけど、まあ、もう一回さらっと言っておきますと、2月の収録は2018年の2月の4日、映画の楽しみ方は自由だのメール募集のテーマは、続編が見た映画、外国映画編ですね。
はい、
新メンバー、今ゼロ人なんで、
はい、
新メンバーぜひお願いしますと。 女性メンバー募集しております、
はい、
それからイラストメンバーの募集の締め切りは1月31日、2018年ですね、はい、1月31日までということなんで、ふるってご応募くださいということで、特別配信はこの辺でお開きにしたいと思います。引き続き本配信の方もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。